はい。ということで始まりました。オムライスラジオです。私、オムライス革命児青木です。そして、今日の、ゲスト、僕味といえばこの方です。お願いします。
群馬在住、アジア人、宇野でございます。
どうも
よろし
で
くお願い
す。
します。
はい。ということで、群馬に住んでいる、アジア人の方ということですね。
すごいざっくり。広い。
そう名乗ったからね。
そうね。
名乗られて、で、非常に今はですね、YouTube で、フィリピン旅を2本投稿して、もうちょっと動画に、ちょっと、しんどさを感じ始めてるという。
そうですね。ちょっと解放されたいっていう。早くも
早くもね。しかもさ、何ですか？まあ、僕ちょっとね、動画、は、ちょっとざーっとしか見てないっていうか、で、うのラジは、もうすぐ聞いてんですけど、で、うのラジでもちらっと言ってたけど、まあ、これね、何でもそうなんだけど、初回ってすごい、跳ねるんですよ。どうしたって。で、2回目以降、下がってくるんです。どんどんどんどん。だから、なんていうの、そこはあんま気にしちゃいけないっていうね。それが、そう、何でもそう。動画もそうだし、まあ、イベントごともそうだしね。最初ってなんかみんな、なんつうの？ご祝儀みたいなもんでさ。ね、だから、うのラジも、ね、第1回は、だって、あれでしょ？もう、900回とか、1000回近く。
正解、ああ、
う
動
の
画の
ラジじ
方
ゃない
ね。
わ。うのラジじゃなくて、
うの6。
うのログ。
ややこしい。
うの
の
む、う
6。
のむび、改め、うの
あら
ログ。何でもいいだろ。
ね、なんでもいいんだけ
何
ど
で
ね。
もいいよ。
やっぱこっちだってね。急遽変わってしまったんで。そう
まあで
そう。
も
まあ、1回目はね。
確かに、うのむびは言いにくいですね。確かにね。
うのむび。
うの
めっ
む
ちゃ
び
言いづ
は、
らいって。
まあでもちょっと、なんか、フランス語っぽく言ってもらうとね、うのむびみたいな感じで言う。
飲むべ？
そうそうそう。って言ったら大丈夫っていうこともあ
そ
り
っ
ます
か、
けど
そういう
ね。
手もあった
そういう
か。
手もありますよ。言い方だからね、日本
そう
語に
ね。
合わなかったっていうのは、
ああ、そこに縛られちゃったね。
縛られちゃったよ。アジア人的にはやっぱ縛られてほしくなかったね。まあいいんですけど。そうそう、まあそんなことでね、動画編集に勤しんでいると。ということで、ね、お忙しい日々を送っていたりということ
そう
です
で
ね。
す
あと、近況的なものは何かありますか？
近況ですか？他なんかあったっけ？いや、なんか、自分のラジオで話してるはずなんだけど、言われると、パッと出てこないっていう。
まあ、そうだね。
そうね。
なんか僕もね、今、言おうとしたけど、忘れちゃったな。なんか最近本当にね、言おうとしたけど、忘れちゃったっていうことがものすごく多くて、ちょっと。
いやー、もうすごいわかる。い
あ、
や、
そう。
でも本当青木くんが自分と同じであるっていうのはね、すごい安心して
あ、そうですか？
る。同世代はやっぱそうなんだって。
どう、大
だから
丈夫
これ
か
は
な？
もう自然な現象だっ
いや、わかり
て。
ません。
あれ。
世代なのか、それともなんか、こういう、なんていうの、ラジオとかつって言いたいこと喋ってるから、なんかもう、とどめておけなくなってんじゃないかっていうかさ、
ああ、
ストックしないっていうかね、なんていうんですか、フローの状態になってるっていう。そうい
で、
う、
また
なんか、
新しいのをね、なんかこう、
そうそう。
入れてったりしてると。
ねえ。というようなね、ことですけど。そうだそうだ。あれ？いくつかね、うのラジオ聞きながら、思っていたこともあったんだけど、何だったかな？
あれ、
もう
今
全
週ので
然、
すか？
いやー、今週だけじゃなかったような気がする。なんかね、なんかわーわー言ってたやつあったんだよな。
わーわー言ってたやつ。
わーわー言うとりますけども、みたいなやつがあって、
なんだっけな。運動会ぐらいしか覚えてないな。
運動会やった方がいいっていう話もしてたね。してたけど、そうじゃなくて、なんか結構、これは、とかつって、なんか、例の、オレンジの政党のことじゃなくて、でも、じゃなかったけど、なんかもう一個、これは問題だっていうようなことを言ってたような気がしましたけど、ちょっと、すいません、忘れてしまい
なん
ま
だっ
し
け
た。
な、バッパ翔太さんではなく、
あ、それそれそれ。
あさち。
バッパ翔太さんだよ。 僕さ、バッパ翔太さんってね、宇野くんから聞いて初めて知ったんですけど、まあ、YouTuber のね、旅系の YouTuber の方で、でね、まあ、いろいろっつうか、そのほら、まあ、中国の動画を上げて、で、ちょっと音沙汰がなかったりしたら、すごいコメントが、ね、押し寄せちゃって、みたいなね。で、まあ、なんていう、一種の陰謀論みたいなことを信じちゃうと、もう全然そこから抜け出せないような、変なコメントばっかりめちゃくちゃ来ちゃって、みたいな。ね、ことがあったじゃないですか。で、僕、あ、そうなんだと思って YouTube 開いたら、バッパ翔太さんの動画が おすすめ出てきたんだよ。そんなことある？怖くなってね。でも、まだちょっと開いてないんですけど、いや、何が言いたいかっていうか、宇野ムービーで、やっぱり旅行系の動画は宇野くんは好きだってことですか？結構、ってことなん
元
だ
か
ね。
ら、やっぱすごい見てたから、
そっかそっ
なん
か。
かやってみようかなって、また、自分のラジオも、青木くんのラジオ、オムラジオ聞いて、なんか自分でもやってみようかなっていう、って思ってやり始めたんだけど、とりあえずやってみようっていうのが、YouTube の旅の動画でも、やってみようって、
そういうこと
まあ2
か。
年前ぐらいだけどね、見始めたのもね、2年前ぐらいに、初めてフィリピンに行くって時に、なんかフィリピン旅行、当時やっぱコロナだったっていうのもあるから、
そうか
コロ
そう
ナ禍の
か。
中、どうやってワクチンの証明書とか必要だったりとか、海外行くのにあったから、フィリピン行くのに、最近フィリピン行ってる人はどういう手続きをしたのかなとか、なんかそれきっかけで、そういう海外旅行の、動画を発信している動画とかを、なんか見るようになって、まあそれでやっぱいろんな、まあ主に、外国の旅系の YouTube を見てたんだけど、なんかそれもあって、まあラジオ多分、まずラジオをやって、なんか自分のなんか独り言に慣れてると。宇野ラジは、完全にゲストがいない限りは、一人でずっと喋ってるだけなんで、旅をしながら独り言を喋るっていうのもできんじゃないかっていうなんか気になって
そうか、そうか、ス
たん
テッ
だよ
プ
ね。
を踏んで、
で、多分いきなり動画は多分できなかったなと思うので、まあ、とりあえずなんかね、ラジオも、うまく聞いてるかどうかわかんないけれども、とりあえず、なんとなくいつも1時間ぐらいペラペラ、なんかね、喋ってる
す
か
ごい
ら、
よね。
す
1
ごい
時
よね。
間喋れるって、あれはどういうメモとか一応は話すトピックとかだけは書いたりしてるんですか？
書いてる時もあるし、全く書いてない時も
すごいね。
あって、だからなんも、いや、今週忙しかったし、何もしてないから、本当2、30分で今日は終わんじゃないかなって思うと、また50分1時間ってなんか、
そう言ってるよ
話してて
ね。
ね。
もう50分になっちゃっ
ま
た。
たこんなにで、もう鼻から30分で終える気もないんだけど、話すことなくなったらやめようっていつも思ってて。
いやでもね、宇野ラジはちょっとやっぱ聞いちゃうんだよ。
あ、本当、ありがとうございます。
わかんない。聞いてんのか、ちょっとわかりま
聞い
せん
て
け
るか
ど。
聞いてないのか。再
でも
生をしてる。
再生は、そうそう、なんていうんですか？なんとかバーみたいなやつは動いてます。
あ、動いてた。あ、よかったよ
動い
かった。
てる、動いてる。いや、でもいいですよね。いいし。
ありがとうございます。
で、やっぱりあれ、そういうのがいいですよね。いやー、喋ったなー、みたいな。ね、そういう、だって、一人でカウンターでもね、しんみりちょっと暗い顔して、ね、お酒飲んでる人よりもね、ビールのジョッキをね、グビグビいって、いや、うまかった、みたいな。そんな、そういうおじさんの方がやっぱりいいもんね。
そうね。
でも多分、あれだと思いますよ。なんていうのかな。宇野くんがあんなに喋る人だとは思わなかったみたいな。もしかしてそういう、ね、印象もあるかもしれないですよね。結構だったら、静かじゃないですか。
基本ね、
基
静か
本
で、そ
は。
んな自分の主張する いないので、複数の人がいると大体静かに話を聞いて、
そうだよね。
たまにちょっと喋るぐらいしか、基本的には
そうだよね。
ね、やらないんだけど。
いや、だからね、やっぱり、いいですよね。だから、なんていうの、主張とかさ、気持ちとかって、よく喋る人は主張が強いとか、気持ちが強いと、あんま喋んない人は主張がないんだ、みたいな。そういうわけじゃないじゃないですか。
そうね。言わないだけってい
そうですよね。いや、それは非常にいいですよね。だから、ラジオっていうのは結構僕はそういう可能性っていうか、秘めているというか、だから本当ね、みんなやった方がいいんじゃないかなって思うぐらい。別にね、うまく喋るとか、うまく喋れないとかじゃなくてね。
俺もいつもなんかもう、全くうまく喋れてるとも思ってないしから、いつもあーって終わった後、気持ちよさとともに、なんか大丈夫だったのかなみたいなね、そう思いつつも、まあでも別にね、これで飯食ってるわけじゃないし、
そうだよ。だから
ね。
さ、本当そうで、なんていうの、家のさ、なんていうの、壁紙を張り替えるとかね。あとはなんかわかんないけどさ、なんか、タンスを、なんか、ちょっと高くするみたいなのがわかんないけど、なんか、そういうのってさ、自分家だから。で、多少傷ついてもいいじゃん。その壁紙がふにゃって多少なってたっていいわけだしさ。ね、人んちのなんかことを仕事としてやってるとかだったらね、あれだけど、自分のことだからね、ほっ
ね、
といてくれ
そう
よってい
そ
うさ。
う。ね、聞いて、ね、なんか、嫌だったらね、聞かなきゃいいだけなん
聞かな
で。
きゃいいんだよ、ほんと
ね、
そ
そう
う。
そう。
無
でも
料
た
で
ま
聞い
に
てるお前
ね、
が悪いんだろうって。
それでなんかえら
いい
い
んじゃ
口出
ない
し
よ。
てくる人がね、いるから。まあ、うのラジはそんなことはね、まあ聞いてる人も少ないからだけど、そうそう、そういう人はいないけど、でもね、馬場翔太さんもそうだけど、なんか、勝手に見て、勝手に心配して、おかしいとかってなんかいろいろ、だったら見なきゃいいじゃんって、なんか、それだけなんだけど、
本当そうだよね。
お前が勝手に心配してるだけだろって。ね、だから、まあ、ある意味、ラジオっていう自由なね、おしゃべり空間があるので、やっぱほんとね、30回以上なんだかんだも
す
う、やって
ご
ま
い
す
で
けれ
すよ。
ど、ね。
30回。
ね、よく続いたもんだと思いますが。
半年は続いてるってことか
そう
な？
そうそうそう。3月に、東吉野に行く、1週間前ぐらいに始めてるから、そうそう。
すごいですよ。ということで、お互いのね、自画自賛コーナーとい
自画自賛コーナ
う。それもね、なんか、お互いに、褒め合うという。
ね、そう
でも
そう。
やっぱりね、分かったんですよ、最近。知り合いが喋ってるのが一番、本当面白いっていうか
いや、そうそうそう
ね。そうだよ
そ
ね。
う。そうそうそうそう。オムラジ、そう。結構しばらく聞いてなかった時期があったんだけど、やっぱり今年入ってからまた聞くようになって、そうそう。青木くんがね、まあツイッターとか X でも日常を話してるけれど、ラジオでね、またマスクさんと二人で話したり、まあ他の人といろんな話をしてるっていうのを友達がやってるっていうのが、やっぱり面白いし、だからそれも、だから自分のなぜやっぱラジオをやったかっていうことの一つは、なんかもしかしたら自分がやってることを話したら、友達が聞いたら面白いんじゃないかなみたいな。そうそう。なんかね、そこは、だから自分が面白かったから、もしかしたら、と面白がってくれそうな人は面白がってくれるだろうっていう そう気が
そ
し
れ、
て、
ね、それでいいんじゃないかなっていうか、そんななんかね、爆笑したいわけじゃないじゃん。
別にね、プロのお笑い芸人でもね、なんでもないからね。
だけど、 なんかね、まあ、生存確認をし合うという感じですかね。
せいぜ
やっぱね、お互いにラジオを配信してて、それを聞いていると、話が早いっていうのがいいんですよね。
ああ、そうね。
そうそうそうそう。そう、
お互いの状況よく知ってるって
よく知ってるっていう。で、話が早いっていうのがやっぱり
うん。
いいのかなと思いますし、ちょっと、そうだそうだ。でももう一個ね、聞きたかったのは、その動画を作ってるでしょ？で、ほら、まあ、今日のね、オムラジもそうだけど、黒川の女たちっていう、映像作品、映画があって、で、今度ね、10月の25日かな？に、その監督の松原監督と僕もお話しするということなので、で、まあ、そのね、動画を撮っている。まあ、宇野監督ですよね、言い換えると。
まあそうね、自分の動画に関してはね、
そうでしょ？
ね、主演から撮影か
すご
ら、
いことですよ。
ね、監督ま
編
で全部やっ
集
てます
から、
から。
主演、撮影、編集、ね、全部やってるっていう。やっぱりその点においてですね、ちょっとこの、宇野監督、このね、フィリピン動画を撮るにあたって、どうだったかなっていうかね。なんかその、まあ、カメラ回してるっていうことは、一応多分、とりあえず全部回そうみたいな感じなのかなと思って見てて、それをその、編集するわけでしょ。でもこの編集っていうのがすごくね、気になっているというか、これ、何を切って何を残すとかね。そのあたり、どういうふうに、監督としては。
監督としては、そうですね。宇野監督としては、
宇野監督。
まあ、新米監督なんで、ま
あ、
だま
そうか、そう
だ、
か。デビュー作だもんね。
デビュー作なんで、まあ、とりあえずね、まあ、今回は、やっぱ自分も、なんていうのかな。やっぱ、勝手がわからないから、まあ、とりあえずやっぱポイントポイントその取る段階で、なんかある程度ここは映したいとか、まあ、例えば教会とか、なんかわかりやすく、どっかの観光地みたいな時は、なんかしっかり撮って、まあ、それ以外は、とりあえず街並みなんとなく撮ったりとか、なんとなくで撮ってるものが、まあ、大多数なんだけど。だからまあもう、まずは、まあ、動画は、とりあえず動画は撮った動画を全部横並びにして、そうすると、俺の場合、この前、第2日目の動画の、2本目の動画の時は、撮った動画横並びにすると全部2時間ぐらいあって、さすがにこれを 配信すると見る人が苦痛だし、自分も苦痛だから、編集せなあかんと。で、まあ、だから最初にここってなんかある程度撮るときから決めてたところは、まあ、しっかり押さえといて、で、合間合間は、なんていうのかな。その合間合間って、まあ、今回の旅行だと、ただ、街並み、歩いてる街並みとか、なんかそういう、まあ、なんていうか。まあ、そんなに刺激的な映像では、ないものっていうものが多いんだけれども、まあ、そ
まあ、
こ
そうか。
は、
何かアクシデントが起きたとかそういうことではなくて、ね。
ただ歩いてるだ
た
けっ
だ、
ていう
確かに確かに。
ただ歩いてるだけみたいな、とかね、ただ乗り物乗ってるだけみたいなところが、多いから、まあ、そこは、なんかただ歩いてるんだけど、ちょっとフィリピンの街並み特有の、雑多な感じが出てるところとか、なんかそういうところがあればそこは残して、なんか本当あんまり、刺激はない映像なんだけど、その中でも、ちょっと、まあ、今回の旅行で言えば、ちょっとフィリピン特有なものが見れてるところを残して、行ったっていうのが、まあ、ざっくりと言うと、大きな編集のところですかね。だから本当は、なんか、やっぱ有名な旅系 YouTuber とかの人とかだと、もっとすごいテンポが速くって、その、 俺みたいにこう、ただ街並み歩いてるところを十何分入れるとか、なんかそういうことはしないで、もう、もっとパンパンパンパンってこう短く切って、ここの観光地行って感想行って、次の観光地で飯食って、パッパッパッパッって、その、間の余白みたいなのがこう割と、あまり全くないみたいな、感じでパッパッパッパッって、まあただすごいテンポがいいし、まあその、YouTuber の人も、そのまあ、喋りがすごい上手い人が多いから、まあその、テンポの良さと、そのトークスキルとかで、どんどん、すごい引き込まれて、いっちゃうんだけど、別に俺トークスキルもないし、どっちかっていうと、ただの観光地の有名な場所っていうところよりも、まあ、どっちかっていうと、フィリピンの、その、普通の生活をしてる人を、どっちか、本当はもっと映したいみたいな。フィリピンの人こういう生活してます、みたいな。ところを、なんか、本当は、実はそっちの方が見てもらいたいみたいなところがあるから、できるだけそういう、多分見る人が見たら全然面白くないかもしれないんだけれども、なんかそういうちょっと、刺激は少ないけれど、その人々の暮らしが少し映るようなところを残しているっていうのがあるんで、まあだからちょっと刺激のある映像が、まあ柱となるものがいくつかポンポンポンポンって、あって、あとは間のところは、ちょっと自分が本当は見せたい。フィリピンらしい街並みとか生活っていうところをなんか間に入れるようにしているっていう感じで組み立てております。
すごいじゃないですか。それだけね、一応、考えというか。
そうね。なんか撮ってる時は全然ね、考えてないんだけど、そう。あんまり。
いや、だから全然違うでしょ？その、なんていうかな。まあ、映像を撮るというかね、なんか、まあ研究とかでもそうだけど、その資料を集めるっていう部分と、それをまあ論文にするとか、やっぱりそのね、編集作業が入ると思うんだよね。で、この編集作業がどういう編集かによってだいぶ、出てくるものが変わってくるんだろうなと思うし、です。あれか。だから、なんていう。あえてテンポよく行くんじゃなくて、この、なんていうんですか。日常の刺激の少ない日常だけど、日本とは違ってフィリピン特有だよっていうのを、その、に、何？日常の空気の流れみたいなのをちょっと表現って言っちゃあれ、して、なんていうの？まあ、何？と見て欲しかったみたいな感じ？
そうだね。
す
なんかや
ご
っ
い
ぱ
ね。
り、そう。やっぱ観光地とか有名なところってもう散々 YouTube にいっぱい
そりゃそうだ
上がっ
ね。
てるからね、自分より、もっと見せ方が、とか、ね、映像の撮り方とか喋りとか上手い人いっぱいいるし、まあ別に対抗してるわけでもないんだけど、でも自分はなんか、その観光地も旅行したけど、まあもともとその奥さんのお母さんの実家のその親戚の人たちがいっぱいいるエリアに行って、そのローカルな生活とかも一週間だけちょっと体験させてもらったりとかしたから、なんかやっぱり、なんかその観光地より、やっぱりそのローカルとか、人々の生活してるところに一番そのカルチャー的なものがこう、集まってると 自分はなんか思ってるから、まあそういうところもなんか、残した方が、俺も後で自分の動画を見返した時に、その方が楽しいっていうか。
おお、そうなんだ。面白い
そう
ね。
そう。まあ、半分以上自分のためにあれば動画作ってるから、自分の旅の記録としても残してるっていうのが、で、
それがいいね。
そんな感じですかね。そう。だから長くなっちゃうっていう。
でもね、まあ、なんつう、自分に一番しっくりきている長さが、それなのであればね、いいよね、別に。
そうそう。まあ、ただ単純にこう、せっかく撮ったさ、動画だから、なんかこう、捨てちゃうのもったいないな、みたいな、もったい
も
ない
っ
精
たいな
神
い。
でね。
もったいないですよね。
それで残し
確か
てるのも
に、
ね、あるけど。
ほら、なんかさ、何でもそうかもしれない。ディレクターズカット版とかってあるじゃん。
ああ、
でさ、映画で見て面白かったなっつって DVD 買った時にさ、ディレクターズカット版でさ、なんかちょっと長えな、みたいな。
逆になんかね。
そうそうそう。でも多分、ディレクター的にはさ、やっぱり思い入れのあるね、ディレクターっていうか、ね、監督的にはさ、思い入れのあるシーンっていうのはやっぱ削りたくないわけだし。
本当はここを見てほしかったみたいな
そう
ね、
そう
シーン
そう。
もね、含ま
うん、
れ
だ
て
け
るからね。
ど、多分大概そのプロデューサーみたいな人がさ、いや、ここいらねえだろみたいなことカットして、するとパッパッパッパッと言ったりして、まあ、商業映画的にはね。やっぱり僕もそうだもんね、文章書いたりして、なんか、あ、これは、なんていうの、このエピソード面白いから残したいとかってあるんだけど、いや、これない方が、なんだろう、何、その、スッキリしてんだけどな、みたいな感じで、やっぱり、そこ、なんつうの、ここ残したいな、みたいな、そこ、こだわりポイントを削ると、なんかめっちゃ、スッキリしたりとかね、したりもするので、いや、ちょっと今後の、ね、宇野監督の、
他のところね、ちょっ
宇野
と。
監督、第2作というかね、が出るのか出ないのかってい
そうね、多分もう、とりあえずフィリピン動画はあと2本は出す予定だったけど、もう早く解放
す
さ
で
れた
に。
いっていうね、感じになっ
す
ちゃって
で
るか
に。
ら。
そういう
まあでも
状
やっ
況。
てね、まあ楽しいし、やっぱまあ親とか、兄弟とか、友達とかに、ね、
い
見せ
きなり
て。
がボリューム多すぎたんじゃない？
そうね、
だって4日
そう。
とか5日とかでしょ？ああ、
だから
そ
本
れ
当はな
は、
んかもっと、なんか日帰り旅行とかさ、なんかそういうので、コン
そう
パ
だ
クト
よ。
にまとめる
そう
とか、
だ
なん
と
か
思う
練習す
よ。
ればよかったんだけ
そうだ
ど、
ね。
俺も後で、あ、これやっぱちょっと、ね、まあ撮影の仕方とかさ、なんかいろいろこう、やっぱり練習必要だったなと思いながら、
そうだよね。ね、独り言の練習はね、一生懸命やってたんだけど。
そこだけで OK と思っちゃったから、いけると思って。
なんでや。なんで、なんでそうなるんでしょうかね。
ねえ。
いやー、面白いですね。いやー、まあ、そんなことで、今日の話は、だから、この黒川の女たちの、ね、もう、宇野くんもね、田畑ですか？
田畑で先週ね、
ね。
一週間前にちょうど見てまいりました。
寝不足の状態で見に行ったっていうこ
ね、そ
とを。
こでね、そう、一時間しか寝てないっていう。
なんで、そういうことをしてしまうんでしょうかね。
ね、
うん。
そう。
で、まあ、古川の女たちもそうだし、最近ね、NHK ですかね、バタフライエフェクトっていう、何でしたっけ？動画。映像の世紀か。
映像の世紀、バ
の
タフ
ね、
ライエフェク
エフ
ト。
ェクトって、まあ、はい、バタフライエフェクトなのかなっていう気はしてるんだけど、なんか最初の方はさ、なんか全然関係ないものがさ、結構。で、ああ、バタフライエフェクトねってなってきたけど、最近もうちょっと普通に映像の
普通
世紀だっていう
映像の世紀だけで
映像の世紀だよ ねっ
バタ
てい
フライ
う。
エフェクト別にいらないん
い
じゃ
ら
ないっ
ないって
てい
い
う。
うね。まあでも多分新シリーズっていう意味でもそうだし。やっぱこの音楽がいいね、映像の世紀。
あれ聞いちゃうと
や
さ、
ばいよね。
なんかもう、
ダ
なん
ラダ
か、
ラみたい
そう、なんかもう本当すいませんでしたってなんか気持ちになるっていうかさ、
な。どういうこと？ そう
なん
か。
か、
なん
過
か、
去のいろんな
ああ。
ね、やっぱり、まあ主に戦争とかが多いじゃないです
はい
か。
はい。
なんかその過去の歴史を
うん。
こう、ね、自分は当事者でも何でもないけど、なんか、お前はこの歴史をこう、ちゃんと、今に生かしてるのかみたいなさ、
ああ。
こういう過去があったのに、みたいな。
確かに。
なんかそれを自分にこう訴えかけてるような 感じがして、いつも見終わると、なんかすいませんでした、みたい
すごいよね。なんかその、確かにね、重責をなんかね、強いてくるような音楽だよね。
ね。日本の話じゃなくてもなんか、って
そうそう そう。
ね。いや、だから、音楽のね、力はね、強いですよね。
すごいですよ。強いですよね。いやだから、まあ、そういう意味で僕は、やっぱり、まあ、本ももちろん好きだし、まあ、音楽は音楽で聴くけど、やっぱりああいうなんか映像作品っていうのは、まあ、総合芸術っていうかね、まあ、演劇とか舞台もそうかもしれないけど、やっぱり僕は映像とか映画とかね、すごく好きだなというふうに思っていますので、そういう意味では黒川の女たちもですね、めちゃくちゃ僕は面白かったなと思って、で、宇野くんもね、ちょっと宇野ラジの方でも、 語っていましたけども、ちょっと改めてということも、部分もあるかもしれませんけども、どうでしたか？黒川の女たち見て。
そうですね。まあ、まずは、まあ、純粋に面白かったと。ね、そのノンフィクションの、まあ、ドキュメンタリーの映画ですけれども、なんていうんですかね、その映画の構成として、その、過去の、その苦難に満ちた、ね、この黒川の女性たちの、その、まあ、黒川とその黒川村と、ね、黒川、開拓団の方々の、まあ、過去の苦しい歴史から、まあ、そこから、その、解放されていくというか、過去の負の歴史から。なんかそこの、物語の変化というか、なんかそこが、ね、なんか見てて、まあ、そのシンプルに面白かったっていうのもありますし、まあ、その、ね、その、監督の方のその、まあ、見せ方というか、なんかそういったところも、なんかすごく、まあ、自分のね、その、さっきのその動画とはね、そのレベルが雲泥も差がありますけれども、なんかすごく、まあ、自分の動画に活かせるところは、あんまりないかもしれないですけども、まあ、あまりにもテーマが違うので、でもやっぱり、そこの物語の作り方っていう点でもすごい面白かったですね。で、物語自身は、やっぱりそのマンモー開拓団っていう、ね、やっぱりちょっとあまり一般的に知られてないというか、なんかこう、まあ戦争が、まあソ連がね、その日ソ、あれ、中立条約でしたっけ？まあそこを破って侵攻してきて、まあ満州に当時住んでいた日本人が、まあ引き上げをしていくときに、まあ非常に苦難の歴史であったっていうところは、まあなんとなくは知ってるんですけども、まあその詳細というか、そもそもそこら辺の知識があまり欠けていたので、まあ今回の、黒川の女たちの内容っていうところは、いや、これはなかなか、なんていうんですかね、その、シンプルにその、生き死にっていう話だけでも非常に苦しいですし、まあ、その物語の中で集団自決とか、他の村では集団自決をしたようだっていうようなね、話もあったりとかしますけれども、まあ、その中でまたその、性暴力っていう、また、トピックがこう加わって、より悲惨さというか、なんかそこがね、その当事者たちの口から語られるっていうところが、まあ非常に、より、まあ当たり前なんですけど、そのリアリティというか想像がね、なんか浮かんでくるというか、結構自分が見た時は映画館で、やっぱり女性のあの方が結構何人か、そのシーンとかで、すすり泣きとか、こう、ね、されてる方も結構多かったので、非常に、ね、インパクトのある映画だったな、っていうふうに思います。
ねえ、本当に、なんでしょうね、まあ、戦大きく分けると、やっぱり、なんていうかな。まあ、戦争の、戦中の話？戦中と、まあ、戦後すぐの、満蒙開拓団。満蒙開拓団か。の、ね、まあ、悲劇ですよね。悲劇が一つあるのと、あとやっぱり、それで、なんとか生きて帰ってきたんだが、やっぱりそ
そこ
こ、
からがね、
ね、
ま
から
た、
がっていう話も、一個ね。で、まあなんていうの？もう、誰かが言ってたのかな？やっぱり帰ってきてからの方がしんどかったみたいなことも、ね。
言ってましたね。
ね。 言ってたり、つまりなんかその、まあ、後ろ指刺されるとかね。なんか、ね、だって自分たちだってその、開拓団の人たちの命を守るために、ね、まあ、犠牲になってくれと言われたから犠牲になったのに、ね、それを、日本に、ね、帰ってきてから、やっぱり、そういうふうにね、なんかあの時に、っていう話をされちゃうと、それはちょっと、しんどすぎるだろうっていう話もあって、で、もう一個はやっぱり、なんていうかな、で、その、歴史を語り継ぐっていう、そこの人たちも出てきてて、なんかこの三層がね、なんかこのバランスが絶妙っていうか、なんかその、ね、満蒙開拓、だから、で、これをものすごく大きく分けると多分この三つの要素をどう語るかっていうことで、多分この映画は結構いろんど、どう、どうにでもなるっていう気はするっていうかね。そういう意味ではなんか、この三つがすごくバランスが良かったっていうのは僕は思ったところだったかな。なんかそのね、戦争の悲劇なんですっていう、でもそれだけでもものすごく悲劇的なことで、これだけでももう本当にね、その時のことを、まあ当事者の方のね、あの話から聞くっていうことだけでも、もう、ねえ、もちろん映画一本になるし、で、それが帰ってこられてっていう、まあその共同体の論理であったり、あと戦後のね、だから、何ですか？これはバタフライエフェクト、映像の世紀のやつだけど、引き上げ者、ね、その戦、まあ、敗戦した時にはもう、ね、660万人の人たちが日本の、まあ、外地にはいて、その人たちが、まあ、帰ってくることになったんだけど、ね、なかなかそういう土地がなくてとかっていう、まあ、その、引き上げ者って言われる。これもものすごく大きな問題じゃないですか。うん、だからこれでもね、一本見たいぐらいっていうかね、だし、でももう一個やっぱり、ね、おじさんたちが、ちょっと、まあ、ね、どうしても我々、まあもちろん、そのね、性被害のね、暴力に遭われた人たちのことっていうのは、すごく、感情移入もしてしまうんだけども、どうしてもやっぱり、まあこれはなんか女性と男性とかっていうところもあるのかないのかちょっとあれだけど、どうしてもなんかその、ね、男性としてっていうところで見てしまうと、やっぱりね、その、碑文を作るっていうふうに、やっぱり言ったね、遺族会の会長さんだったりとかね。やっぱりあの人たちの行動力というか信念みたいな部分にも非常に感銘を受けたという感じだったんで。
ね、その、きっかけは、ね、性被害に遭われた方が、自ら、
うん。
講演会で自分が性被害に遭ったっていうことを、まあ、公表したっていうところが、ね、そのきっかけではあったものの、まあ、そこをきっかけに、やっぱり、ね、遺族会の男性の
うん。うん。
方々が、ね、精力的に働きかけて、ね、まあ、最終的に碑文が出来上がって、ね、その、遺族会の会長さんも、まあそこのね、歴史、まあ事実をこう封印していたということに対するね、謝罪とかもされていて、やっぱそこのね、謝罪をするっていうところってなかなか、なんか、ほら、碑文立てたからいいでしょ、みたいな。なんか、そういう、ね、ことではなく、まあ、立てた上で、きちんと、こう、過去の歴史と向き合って、そこに対して、まあ、謝罪をするっていう、ね、そこ、れってなかなか、ね、自分の立場とか、影響とか、考えると、難しいところを、ね、こう、女性の方々の、 気持ちを汲んで、
うん。
ね、やっぱ最後までやり遂げるっていう、
そうなんだよ。あれっ
ね。
て結構なんか難しいと思ってて、というのは、なんていうの、なんか女性がかわいそうでしょとかって、だからやってあげますよみたいなスタンスになんかなってもおかしくないっていうかね。うん。なんだけど、それともちょっと違うっていうか、うん、なんか、だからね、まあ、遺族会の会長の藤井さんかな？藤井何さん？藤井さんがね、たくさん出てくるんだよな。
名前がね、そう、
そうそうそう。
誰
あ、
が、みたいな
藤井
ね、
博
時
之
々。
さんか。博之さんとね、安江泉さんっていうね、この二人のね、おじさんたちがね、なんかすごい肝据わってるっていうか、すごいんですよね。
ねえ。
あれだけその自分の言葉でね、あれだけのことを語れる、大人ってなかなか、なんか最近知らなかったっていうか、なんか、そんな気がしてね。
ね、ああ。こういう、なんていうのかな。簡単に言うと、熱いおじさんたちというか、
そうだ
なん
ね。
ていうのね。
そうなんだよ。
そう、ちょっとシンプルな、ね、ちょっと言葉なんだけども、なんか、それがまた、その、戦争とかそういったところに絡んで、
うん。
で、この年代の方々っていう、ね、戦後生まれでは、だと、ちょうど自分の父親と同い年ぐらい
おお、そうか。
なんですよね。そ
う
う、
ん。
安江さんとかは完全に私の父と同い年
うん。
なんですけれども、そういった世代の方々が、なんかこう、ね、こういう行動をされているっていうところは非常
ね
に、
え。そうですよ。なんか安江さんの言ってることとかなんか、ただもんじゃないなっていうぐらいのね。いや、このね、何ですか？まあ、開拓団の女性たちが被った被害っていうのを、ね、まあ、隠しているというか、見て見ぬふりするっていうのはもうこの国に、の、あの、歴史に対するっていうね、ことを言って
なんか
て、
ね、日本の縮図だっていうの
そうそう
ね、
そう
ことを
そう。
言ってましたよね。
いや、本当にその通りなんだけど、よくそれが、それをきちっと言って、っていうね、ことも、だからほら、辻田正則さんの本とかを読んで、るじゃないですか、我々も。そうすると、やっぱりこの国が、なんていうの、戦争、アジア太平洋戦争というか、まあ、日中戦争からのね、大東亜戦争というかっていう、その戦争の総括をしてないんだっていうふうにもね、辻田さんも書いてて、そうだそうだと思ってたら、ね、安江さんも全く同じこと言ってるっていう、
ね、そうそうそう
なん
そ
で
う。
ね、びっくりするという。でもそうだよなっていう。
ね、あの戦争がね、なんか
うん。
もう、むにゃむにゃって感じになんか なっちゃってる、ね、状態なんで。
そうそう。ねえ。そういう意味でもね、なんか、なんて言うんだろうな。まあ、黒川の女たちっていうタイトルではあるんですけど、おじさんたちもすごく頑張ってたっていうところが僕は結構
ね、そうそうそう。
胸熱だったっていう部分がね、ありましたよね。本当に。ね、まあ、どんな風にして、やっぱりね、この村の論理っていうのは、やっぱりすごいんで、最近まあ、この夏、他にも、沖縄戦の映画とかも 見たりして
あ
たし、見たし、
あ。
あと、まあ、DVD じゃない、動画とかでもね、沖縄スパイ戦士っていう、三上智恵さんかなっていう監督の作品も見たんだけど、やっぱり、なんていうかな、当事者が生き残ってると、言えないことっていうのはすごく多いっていことなんですよね。だからその時に、まあ、倫理的にっていうか、おかしなことをしてしまった。ただ、まあ、軍の命令だったっていう人たちが生きてるっていうと、なかなか、まあ、真実を言うと、そっちにも影響があってとかね。そうすると、まあ、村ってやっぱり狭いコミュニティだから、そこでの生活がしづらくなるってなると、じゃあ、このところで言わずに、っていうふうに、やっぱりなりますよね。だから、こっちの当事者の人がお亡くなりになると、いや、実はっていう話が出てきたり、出てくるんだよね。っていうことなんだけど、でも、この黒川の女たちは、結構、なんか当事者の方々がまだ生きてたりとか、あとはね、遺族会の前会長とかもね、だから、碑文を作ることを徹底的に反対したっていう人も、出てきてて、だからね、だからこの会長はいなくなったから、いや、やりましょうって言うんだったら、わかるっちゃわかるんだけど、そうじゃないっていう部分も、やっぱこれはね、佐藤春江さんがやっぱり当事者として声を上げ続けてきたっていうこともすごく影響してるんだろうなっていうふうには思うし、で、佐藤さんとか、安江玲子さんとかっていうのは、そのコミュニティがもういなくて、で、ね、まあ、いなかったからこそ声を上げれたし、で、このね、遺族会の前会長はやっぱコミュニティの中にいるから、そうすると、なんていうの？やっぱり、碑文を立てることによって、まあ、ある種、傷つく人が出てくるんだっていう、ロジックで、で、正直僕はそれもわかるっていうかね、そのコミュニティにいて、で、その遺族会の会長をやってたら、まあ、それは難しいだろうなっていうかね、それも思ったりとか、まあ、だ
そう
けど、
ね。
やっぱり当事者の人のね、尊厳っていうことを考えると、やっぱりこれは、だってね、安江玲子さんなんかは、ね、話してるうちにっていうかね、
ああね、
ね、もうどんどん回復していってっていうか、尊厳をね、回復していくと、ね、笑顔が出てきてっていうふうにもなっているわけだし、ね、だ今までずっと、ね、まあ、トラウマになって、で、それを、ね、押し殺してきたんだけどっていう、それはしんどいことだから、っていうね。
ね、ここもまあ、ね、やっぱり難しいって、誰かが口をつぐんでいれば多くの人が助かるみたいな、だから我慢するんだっていうところも、まあ非常にね、わかるし、まあ自分だったら、まあ確かになと思って自分自身も我慢しちゃうかもなっていうのはすごいね、わかるし、まあ自分がとりあえず我慢すればいいんだっていうような、ふうに陥りやすいというか、まあある種、なんかその方が楽っていうね、なんかね、ところもあるでしょうし、でもそこを、ね、やっぱ、超えての行動っていうのは非常に大きいものがありますよね。だからまあ結果としてその、あの映画では見えないその、まあちょっと表には出てきてない黒川村の人たちが、まあそのどういう反応だったのかなっていうところは、ちょっと気には
そうだよね。
なりましたね。
ね。
反対してた人が、その村の中で反対してた人が、まあ立てた後、いや、やっぱあの時こう、碑文を立ててよかったなって、だったのか、なんか実はすごい怒ってる人がいるとか、なんかそこもちょっと、 なんか気になったなっていう点では。
うん。
ありますね。
ねえ。いや、そういう意味でも、なんていうのかな。なんかすごく、まあ、ありていに言っちゃうとその考えさせられるっていう話っちゃ話なんだけど、やっぱりそういう碑文とか、なんか、残すっていう文化が、やっぱり、まあね、辻田さんのね、博物館って一緒の話だと僕は思ってて、なんかやっぱそこの部分っていうのは、だいぶ日本っていうのは、ね、水に流すっていう風にして問題解決するっていうやり方なので、うん、それ
臭い
がち
も
ょっ
の
と、
に 蓋を閉めるタイプというかね
ちょっと違うよねっていうね。
ねえ。
そうなんですよ。まあね、このね、まあね、松原監督とね、なんかお話できるのも非常に、
ね。
嬉しいし、ね、なんかいろいろとお話聞いてみたいなとは思うんですけど、この辺はね、だからちょっとこの三つの、僕はね、三つのレイヤーというか、ここはね、で、最後にほら、高校の先生が出てきたでしょ？
あれ
で、
もやればよかったな。
ね、彼の授業、多分僕らよりも年下なんじゃないかな、
多分
あの、
若そうだ
ね、
よね。
若い方で。で、彼の授業でちらっと出てきたのは、やっぱりその満蒙開拓なんていうか、その満州国を作るってこと自体が日本の、まあ、加害なんだっていうところじゃないですか。で、それはまあ、この映画では、なんていうか、そんなに主張されてはいなかったことだけど、でも、やっぱりあの授業ではね、その、服装する、加害と被害っていうことよね。
単純にね、ソ連兵の被害に遭ったっていう、その被害だけの、ね、話だけではなく、そもそも満州という違っていう、ね、そこを高校生にね、ちゃんと話してるっていうのは、ね、あれはでもすごくいい授業をね、受けられたんじゃないのかなっていうふうに思いますし、ね、全然高校の時なんか別にね、満州の存在はもちろん知ってましたけど、ね、満州国を作って、溥儀を、立てて、傀儡政権を作ったっていう、もうそれだけってい
それ
う、
ぐらいだよね。
ね、
本当にそうですよ。だったし、それで、もう一個、あ、そうかと思ったのが、映像の世紀のね、例の、引き上げ者。どうでしたっけね。なんかあるんですよね。映像の世紀のシリーズでね。引き上げ者660万人の、なんてやつだっけ？
660万人の孤独？
あ、孤独か。っていうシリーズがあってね。で、そこのちらっと出てきたと思うんだけど、それ違ったかな？まあ、ソ連兵が帰ってくる。で、その西側の、まあ、スターリングラードとか、まあ、ナチスドイツとの戦いを終えた人たちが、その東側にもやってくるっていうんで、まあ、非常にその倫理観ももうむちゃくちゃになっているということが語られてて、それで結局、その、なんていうの、まあ、日ソ中立条約を破って入ってきて、で、満州を支配してっていうのって、結局、ロシア側の、視点から見たら、日露戦争で負けた雪辱を果たしたっていうことなんだよね。これ、その発想なかったなっていうか、なんか、
ね、それ
そう
は、
そう。
確かに。なぜね、満州に行って、そもそも、満州を、まあ、清から、まあ、半ば強引に 奪い取ったロシアが、日露戦争で負けて、っていうね、で、
そう
そ
な
こ
の。
のね、流れが、
みたいというか、まあ、なかなか、まあ、 我々ってどうしても、アメリカ側にいたりするっていうこともあるのかどうなるかわかんないけど、まあ、今回のね、そのウクライナ侵攻もそうだけど、結局西側から見ると、まあ、侵略なわけだけど、ちょっとロシア側のストーリーからすると、まあ、奪い返すってあったりとか、なんていうの、現地にいるロシア人を、保護するみたいな、まあ、それどこまで本当かっていうのを言い出しちゃうとあれなんだけど、そういうストーリーを語るわけだし、そういう意味で言うとね、日本の結局、なんていうの、大東亜戦争、アジア太平洋戦争をどう評価するかっていうことで言うと、結局明治、まあ、近代国家になったっていうこと自体が、その外圧っていうかね、その侵略を、まあ、跳ねのけるために近代国家になったんだっていう、そこからの話ってなると、よくその、ね、西洋列強からアジアを守ったみたいな 話が、その明治に遡って、こう西洋列強と戦い続けてきたんだみたいな、そういう物語を作る人もいるし、いや、それはさすがに無理筋でしょうみたいなことを、まあ、なんわけだけど、さすがにっていうことなわけだけど、その語り方よね。り口によっていろいろあるなあだし、その大東亜共栄圏とかつって東南アジアを支配してフィリピンとかシンガポール、まあ韓国もそうだけど、ものすごくその苛烈な支配をしているわけじゃないですか。だけどインドネシアの評価はまたちょっと違ったり
ああ
す
ね、
るで
そ
し
れよ
ょ？
り前の
そうそう
オラン
そう
ダの
そう。
方
オ
が
ランダ
ひど
が
かったっ
ひどかって
。
たっていう。これもなかなかね、一概に、なんか、ね、一概にというか、なんか一律で、
なんかね、やっぱり、なんか国によってのね、なんか
そうな
濃
んだ。
淡がね、仮に日本が同じ、ね、支配の仕方をしたとしても、国の受け取り方がまたその国々の歴史によって、ね、大きく変わってしまうっていう。
そうなん
だそれを、ね、国々の視点とか、ストーリーとかを、ね、なんか見ていかないと、日本側の視点だけでやっぱどうこうっていうのって、なんか大きく実情と
ん。
差が出てきちゃうような気が。
ね
ね、
え。っていうふうにね、なんか思ったりしましたし。まあ、またこれ、映像の正義の話になっちゃうけど、その、満州とか、まあ、その、外地に行って引き上げてきた人たちって、まあ、満州の開拓団なんかは特にそうだけど、国策で行って、っていう人たちなわけでしょ？で、帰って、まあ、そういう国策でっていう人たちばっかりじゃないとしても、まあ、そういう人たちも非常に多かった中で、外に行った人間っていうのは、まあ、戦犯なんだみたいな風にね、
侵略者だっていうね。
言われちゃったりとか、それは、ねえ、だから、なんつうの？まあ、それってその GHQ の多分、なんつうの、ストーリーなんでしょうね。で、の中で言うともう、その外に行ってた人間ってのはもうみんなアジアを侵略しようとしてたんだっていうストーリーの中で、まあ、戦後の日本の、まあ、行政というか、お役所とかももうそういうふうな、対応しなさいというふうに言われてしまってたと。ね、その中で、まあ、その一般の人たちがね、すごく、同情して、っていうね、なんか、話も映像の世紀の中でもありましたけどね。それも、いやー、ね
ああ、本当なんかまあ、僕はナチ、まあ、バタフライエフェクトで、やっぱり、移民団ってまあ、外地から戻ってきた引き上げ者の方々のその後、やっぱりなんかこの戦時中の話って、その戦時中でなんか完結しちゃって、あんまりその後が描かれない。
確かに。
で、まあ、いろいろあったけど、高度経済成長期を経て、 日本はまた再び復活したっていう、なんかすごいざっくりとしたストーリーで、
そうなん
なん
だ。
かね、話されちゃうことが非常に多い気がしてるんですけども、まあ今回のね、その引き上げ者の660万のその引き上げ者の方たちも、ね、その後のストーリーを見ていくと、まあその外地に行っていたっていうことが、その後も何十年もこう、あと、尾を引いてくるというか、ね、なんかその、まあ土地がないと。そもそも土地がね、ないから、海外に行って、また戻ってきて、その農地とかが足りてないっていうんで、なんか、なんだっけ、6000箇所だっけ、6000箇所の開拓地をこう、ね、あてがって、また再び開墾生活をするっていう。
日本国内にね、開拓地をあてがうんだよね。でね、まあその一つがその、ヒルゼンだっけ？で、佐藤春江さんとかも、まああてがわれたかどうか、多分そうなんじゃないかな。そこを開墾して、酪農して、ね、で、頑張ってっていうことだし、他の、だからそれこそ宇野くんのね、地元の成田とかだと、まあ三里塚、そこを開拓してたと思ったら、開拓したら、あ、よかったよかったと言ってた頃に、まあ、接収されて、空港を作られたりとか、接収っていうのはなんかちょっとひどい話ですよ。ひどい話って言っちゃあれだけど、すごい、まあ、国家による暴力っていうかね、福島のね、話もありましたね、福島第一原発、
原発と、なんだっけ、青森の六ヶ所
六
村で
ヶ
した
所
っ
村の
け？
ね、そうだそうだ。あのあたりもね、だから国が、まあ国のために、なんですかね、空港であったり、電力発電所だったりとかっていうのを建てるっていう中で、建てるとか、その拡張するっていう中で、まあ立ち退き要求っていうのをね、されていくという、それも、
なんかやっぱり、なんかね、もう、まあ、立ち退きのそのね、お金もらえるからいいじゃないかって、ね、なんかそういうふうに言う人もなんかいたんじゃないかなって思いますけど、でもやっぱり心情を考えるとね、外地、満州行って、ね、もうすんごい寒い中、ね、開拓して、と思ったら、それに殺されそうにもなりながら、ね、日本へ帰ってきた
なん
と、
とか帰ってきたと思ったらっていう
た
から
、
ね。
ね、また、なんか、開墾して、しかもそれが、ね、痩せた土地だったりとかね、なんかひどい土地を、ね、割り当てられて、でもそれでも頑張って、農作物が育つようにしたと思ったら、また、国に土地を奪われてしまうっていう、どれだけ国の国策にこう、振り回されればいいんだっていうね、なんかそこを考えると、ね、お金だけの問題じゃないよなって、やっぱ、感情としては、思いますよね。
思いましたね。で、その映像の世紀の中でもね、なんか、なんだっけ、3度目の開拓人です、みたいなので、なんか、ブラジルに渡った、あと、久保田さん一家、みたいなのが、出てきてね。で、明るいんだよね、なんかみんなね。
ね、あった
そ
か
こ
く
も
ていい
ね。
ですよ、ブラジルは、つって。
いや、それめっちゃ大事だよな、やっぱりってさ。やっぱりちょっと、寒いところで貧しいのとさ、あったかいところで貧しいのってさ、やっぱりちょっと違くない？
やっぱ
っていう。
全然違う
違うよね。それは思ったな。やっぱり、ねえ、高いところの方がいいよ、みたいな。思ってしまいましたけども。でもね、満州は王道楽土だと言われてですね。ねえ、騙されたっていう感じで、みんなね、行って、結局満州国も13年とかぐらいしか続かなかったのかな。っていうことでございまして。まあ、黒川の女たち。まあ、非常に面白かったという部分でもね、ちょっともう一回、刻印っていう本もね、僕ちょっと読んで、いるんですけど、まあ、いろいろと聞いてみたいなとも思いますし、なんか多分、隣町カフェでね、まあ来てくれる人とか、まあ配信で見てくれる人もいて、まあ質問とかもしてもらえると思うので、 ぜひね、監督に質問してもらったらね、いいですね。やっぱり、宇野くんもね、僕も、同じ、映像作家としてっていう視点からやっぱり。
でも言えない
質問してほしいですね、やっぱり、ちょっとね。
ね。
あのカットは、みたいな。
なるか。でもなんか一応動画を作ったんで、
お
なんかテレビとか、まあ
う、ほう。
YouTube でもそうですけど、なんか、あ、こういうテロップとかって、あ、こうやって作ってんだなとか、あ、こうやればなんか自分も作れるのかもしれないって思ったりとか、
おお、
逆
面
に、
白い。
これどうやったら作れるんだろうみたいな、ますます謎が深まるみたいな、なのがあって、なんかそれは、なんか、また新しい見方ができて、
そうだ
ちょっ
よ
と面白
ね。
かったですね。
新しい視点だよね。やっぱり、全然違うよね。まあ、サッカーとかにもそうかもしれないけどさ、なんと観客でさ、ね、あいつ下手くそだなとかって言ってるのとさ、ね、なんか、いや、あれむずいよな、みたいな ね。そういう視点があるだけでやっぱりちょっと違うしね。いや、そうか。だからテロップとかも結構だから、なんつうの、手作業なわけでしょ、全部。基本的に。
少なくとも自分はね、手
ね
作業で、なんかまあ、もっとなんか効率のいいやり方とかあるんでしょうけど。
え。すごいよね。だからね、まあ、ちょっとまた、話戻っちゃうけど、黒川の女たちも、僕ね、2回見たんですよ。
あ、そうなんだ。
1回目、まあ、めちゃくちゃ面白かったから2回見たっていう、まあ、そういう側面もあるんだけど、1回目ね、うちの奥さんがちょっと体調崩しちゃって、1人で見に行って、で、
ああ、
これは一緒に見た方がいいっつって、2回目2人で見に行ったんだけど、そうすると、なんていうのかな。実は、まあ、ほら、あれってさ、時系列ごとじゃないじゃん。結構こういうのがあって、こういうのがあって、で、これってこういうのがあって、ちょっと行ったり来たりする場面もあるから、実は、みんな最初から出てんだよね。登場してんだよね。実は、なんだけど、この人どういう人で、この人どういう人でっていうのが、後からそういう説明が出てきて、そうすると、最後の方に、みんなが、なんつうの、揃ったのねっていうふうに見えるんだけど、実は、2回目見ると、もう最初から全員いるの、ほとんど。だけど知らん人だから、目に入んないの。これも面白いよね、そういうのって。と思って。だから説明をどこで入れるかによって見え方が全然変わってくるっていう。
確かに一番最初にね、全員揃えて一人ずつこと細かにこう、こういう人ですってやっちゃうとね、なんか、なんか逆に話入りにくそうな、ね、気がするし。
で、最初は、だから、なんかこの人ってどういう人なんだろうみたいな、わからないまま、なんか話が進んでいくんだけど、だんだんわかってくるっていう、そういうやつじゃないですか、黒川の女たち。で、大体でも多分、なんていうの、物語ってそうなんじゃない？話が進むにつれて、大体この人のキャラクターがわかってくるとか。
別にね、ミステリー作品じゃなくてもね。
だから、いろんな、ね、まあ、何？語り方、ストーリーがね、の、組み立て方があるな、っていうのも、思いましたね。そんなことで。じゃあ、また、今週のね、土曜日。
今週、あ、そうか、もう今週か。そう
今
です
週なん
ね。
ですよ。早いですね。また、僕たちアジア人のコーナーもね、いろいろやっていきましょ
そうですね。次回こそアジア主義を。
う。本当や。
ね。
本当ですね。中島健さんの。
いや、めっちゃ面白いから、ね。
アジア主義を。見ましょう。満州で走ってた特急列車ってと、あれ、アジア号っていうらしいんですよ。ものすごい高性能な。当時と比
当
べ
時
た
の最先
ら。
端の。
新しいです。
いいね、アジア号。
アジア号です。ひらがなです。
あ、ひらがななんだ。
アジア。
ちょっと可愛いね。
かわいい。
アジア。
アジア。ということで。 今日の奥味のコーナー、終わりってことですね。じゃあ、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。